ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週はドルプロです。はい、なので今週お送りするのはドルフィンです。はい、お久しぶりなドルプロになります。前回までの3週にわたってトモキン、アユムくんと3人でお送りしたダラプロだったわけですが、いかがでしたでしょうか。まあなんかその賑やかな感じでお聞きいただけたんじゃないかと思うんですが、個人的には本当に懐かしくてね、多分こう何回も喋ってたと思うんですけど、本当に懐かしい感じで、昔のダラプロってああいう風なトモキンの住んでるところにある、ダラプロコロシアムでですね、毎回こう複数名集まって、何週分かをこうまとめて撮るというスタイルをずっと撮っておって、しかもそれを、ちょっとお酒もねこう飲みながら、お送りをしていたわけなので、とてもとても楽しくやれたんじゃないかなと思っておるし、1本目は何となく覚えてるんですけど、あと2本目3本目が全然何喋ったかも覚えてなくて、で毎回ね、ツイッターで、ダラプロ公式のところからは、毎週金曜日の9時に、新しいものなんかね配信されるとこうね、なんかコメントが出るでしょ。でそれを俺が引用リツイートするわけですけど、何喋ったか全く覚えてなかったんで、ノーコメントしていいのやら分からず、まあちょっと勘でねこう引用リツイートをしておったわけなんですが、まあでもね、今こうやって、いつも通り、とあるところの駐車場の中で、左手に iPhone を持ち、口元に、持っていきながら喋っておるわけなんです。ただいま、12月1日の、14時半ぐらいになります。で前回ドルプロいつ撮ったんやろうと思ってこうファイルを見てみたら、10月24日なので、本当一月ぶりぐらいに、お送りするドルプロになっております。この一月の間、まあね、前回までこう3週にわたってはもうほぼこう収録いつも収録か、3本撮りだったんで、楽しかったとは思うんですが、ちょっと新鮮味がこうなかったかもしれない。でこの一月の間に何が起こってたかなというね、ちょっとドルフィンの近況報告ではあるんですけれど、まずこれ10月24日なので、10月の30日に、横浜マラソン、フルマラソンを1本走りました。あの横浜のねみなとみらいというとこにあるあのパシフィコ横浜というね、展示会場、まあ、プロレスなんかもね今度確かあると思うんやけど、そういう展示会場、幕張とかさあんな感じのようなところなんやけど、そこがスタート&ゴール&着替え場所の、マラソンなんですけど、そこを まずその日に10月30日に走ってきました。まあ完走はねまあまあできたっていうか、まあ今までもう10年ぐらいかなこうフルマラソンやっておって て、まあ、途中リタイアしたことはないので、うん、トモキンみたいにね、トモキン昔ね、トモキンと兵庫県三田市である三田国際マラソン、国際ハーフマラソンかっていうの一緒出たことがあって、あの時ダラプロチームからは、俺でしょ、トモキンで、進むさん、ハマーもじゃんかな、こうね何人かでこう出て、トモキンだけが一人だけハーフハーフマラソンでバス乗って帰ってきてね。そうそう、一人だけハーフハーフにしてさ帰ってきたんだけど、まあまあまあ、そのね、まあリタイアせずに、まあ、ゴールをしたわけなんですけど、こういうね、まあ、リアル大会と呼ばれる大、ね、こういうマラソン大会っていうのが、まあ、コロナになってからどの大会も中止になっていて、オンライン大会みたいなのがずっと行われてたんですけど、まあ、今年になってから結構いろんな大会が開催されるようになって、この横浜マラソン自体も3年ぶり、前回が2019年で、俺が最後に出たのがその2019年の横浜マラソンで、まさにこう3年ぶりに開催されるその同じ大会で俺も出たということで、なんかすごく感慨深くもありましてね。でこの3年間割と走っておったので、それまでって、マラソンの大会がさ、こうこの秋口から冬にかけてっていうのが、まあ、エントリーって大体春ぐらいなのね、4月5月で、そこでエントリーして抽選の結果出れることが決まるのが大体6月で、そこぐらいから毎回こうちょこちょこ走り始めてたんで、で11月か12月に、レース終わるとそこから半年冬眠すると。なのでまあこれじゃあ早くはならないなというところではあったんですけど、まあちょっとコロナになってね、こう外へ出る機会も少なくなる中で、マラソンぐらいはということで、まあ、それまで以上にこう継続して走ってはおったので、ずっと体は動く状態にあって、かつ本当8月の後半ぐらいからだいぶ走り込めてって、で自分の中でも出したことないぐらいのタイムがねこう出てたんです。だいたいね10キロもしくは20キロこう走ってて、ですごく体も軽かったし、練習量も積めたので、直前までだいぶ走り込んだのね。 だから、直前の1ヶ月で1人ハーフマラソン5本ぐらい走ったのかな。それがちょっとやりすぎたのか、オーバーワークだったのか、筋肉痛の状態で出たということで、でも30キロを超えたあたりでもう足が動かなくなって、うん、横浜マラソンっていうのが、さっき言ったパシフィコ横浜からこう沿岸部に沿って南南東の方にこう降りていくんだけど、なんと南西か、南西の方にこう降りていって、で21キロぐらいから首都高乗って10キロぐらい首都高を走るんですけど、まだこの首都高が走りづらい、高速って意外と道路がデコボコしていて足を取られながら、でかつも足が動かなくなり、でそっからだからハーフ折り返しの時点で2時間ちょっきりぐらいなので、計算上4時間前後ぐらいでゴールできるんじゃないかと。で30キロ超えた時点で3時間10分ぐらいだったのかな、いやもうちょっとね、3時間5分ぐらいか。なので、多分4時間弱でゴールできるだろうという計算をしておったら、もう本当足が動かなくなって、最終、ゴールしたのが4時間58分というね、なんとか5時間切れたと。今まで5時間すらも切ったことなかったんで、それまでが5時間17分っていうのが、ベストタイムだったんで、まあまあ、でも20分短縮したというところで、まあ、ずっとね後半10キロぐらいは歩いてたけど、まあなんとかゴールできたという感じの横浜マラソンがあって、その翌週11月6日の日には今度は千葉アクアラインマラソンっていうね、これもまたフルマラソンを走りました。これもまあ無事完走と。で 千葉県の南の方の内房、内房ってわかるかな、内房と外房っていうのがあって、東京湾に面してる方が内房で、太平洋に面してる方が外房にはなるんですけど、その内房のあたりには木更津市っていうのがあって、その木更津駅の近くからこうスタートして、で千葉県 その木更津と神奈川県の川崎をねこう結ぶ高速道路があるんですよ、海の中を通る。そういう海ホタル、海ホタルじゃない、それはアクアラインっていうんですけど、その一部をこう走るマラソンで、千葉県だからということで、千葉県民だったからねこう出たわけなんです。多分俺の家からも一番近い区で走れるマラソン大会というところで、これは5時間15分でした。もう最初の10キロ走った段階で、やはりこうね前の週にフルマラソン走って、しかも全力で走ってるので、もう疲労がね激しくて、もうね足が本当動かない、もうずっと筋肉痛と足がつる、両ふくらはぎと膝のね内側のこの筋肉がずっとつってて、もう走れなくてですね、だスピードをこう落として、走り切ろうというスタイルで走り切ったわけなんですよ。まあしんどかった。本当2週連続はやるもんじゃないね本当にやっちゃダメで、その日走り終わった後にいっぺん家帰って飯食って、もう次の日朝から仕事、確かそう和歌山に行かなきゃいけなかったんで、朝一ではもう会社に出ておきたかったんで、でも家族とも一緒に飯も食いたかったから、飯食って高速バスで帰ろうと。で高速バス乗ったら、もう本当に2週連続のねフルマラソンやったからなのか、疲労もあって、もうコテッとお酒も飲まずにねコテッと寝れて、目を開けたもう朝東京駅着いとった、東京ちゃうわ、新大阪駅、大阪に着いてたんで、まあ本当にね意外と高速バスも行けるやんって。で6000円ぐらいで JR の高速バスなの、3列シートってやつなんですけど、6000円ぐらいで乗れるんで、今ちょっとね高速バスが俺の中で非常に熱くて、あの中でねいろんなポッドキャスト聞きながら、ね、帰ろう帰ろうと思いながらイヤホンはしてるんですけど、流しはおるものの聞けてないっていうね、結局寝ててそんな感じが続いておるという、そのマラソン2週続けたのと、その翌週の、土曜日11月の10日11日ぐらいかな、神戸、兵庫県の神戸市の元町というね JR の駅があるんです。神戸の一番繁華街は三宮という駅なんだけど、その1個、西隣の駅、まあ歩いても行けるぐらいのところにある元町というところにあるリングソウルっていうねプロレスバーの中にこうもうリングが常設されているバーなんだけど、そこでセローさん、怪盗セローさんの試合があるということで、で当初はその週も俺千葉に帰ってる予定やったんやけど、ちょっと帰らなくなったから、でトモキンが行くって言ったんで、ちょっと一緒に行くと無理に一緒に連れてってもらって、連れてってもらってとか一緒につい行って、で一緒にセローさんをこう応援したわけなんですよ。で前回ね俺一人で奈良に見に行った時に、あのセローさんの応援 ボードっていうか、風呂釜王子と、人間自家発電所怪盗セローって書いてあの紫のね、あの紙をさ、トモキンが何日前かにちょっとファイルでちょうだいって言われてんで、データ送って、で俺も持っていこうと思ったけど印刷すんの忘れとって、で LINE 当日して、俺の分もプリントアウトして持ってきてって言って、4枚、5枚印刷してきてくれたのかな。なので隣のにいた人たちにも配って、セローさん第一試合やったんやけど、もうその時にはもうセロ怪盗セロ大応援団で、もう本当で声もマスクしたら声も出してよかったんで、こないだはね奈良の時は声出していいかわからんかったから俺も言わんかったけども、めちゃくちゃ 怪盗セロさん応援したよ。いやーよかったね、楽しかった。アルセロさんと師匠にあたる方とこうタッグで、相手が外国人の方やね。またこれがどんな感じになるかと思いきや、まあいい第一試合、会長を温める第一試合だったということでね。あのリングソウルっていうのが、まあ、そうやって常設してて、毎週金曜日にそう、まあ、プロレスを流すじゃない、プロレスをこうやりながらやってるのを見ながら飲めるということもあるんで、フライデーナイトとかって言ってたかな。なのでちょっと今度またねこっそり行ってみたいなと思ってます、この年内には。まあ一人で行くから誰もね一緒に行く人いないんでけど、まあちょっと行ってね見てみたいし、いろんな方、まあおそらくね今までプロレスも好きでこういろんな SNS とかもまあネットを見てきたんで、この方があの方なんだろうなっていうね方は何名かいたんです。でもね小心者やから声かけれなかったし、でもまた今度飲み行った時にはねそんな話もしてみたいし、何せねすげえ嬉しかったのが、その日ってそのセロさんのプロレスを見に行った日に、俺次の日朝、土曜日でしょ、でも日曜日朝から仕事やって朝早かったからあんま飲めビール一杯ぐらいしか飲んでないんですけど、まあちょっと早く帰らなあかんということで、本来はプロレス終わった後になんか出場レスラーも交えて一緒になんか飲める環境にはあったらしいんですけど、俺とトモキンは帰ったのね。でその帰る間際に、あのダラプロ聞いてますっていう風に声をかけてきてくださったリスナーの方がいらっしゃって、すっげえ嬉しくてねただ普段そんなことを言われ慣れてないんで、もう嬉しすぎて何も答えれずっていうね超恥ずかしかった。もう今思えばあんな返しとかもね、いろんなことをねおしゃべりしたかったなと思ったんやけど、まあ何せね人見知りというかな、こんなことに慣れてないんで、本当にねもしこれ聞いてくださっていれば本当ありがとうございました。次ねまた声かけてもらえた時には、面白い返しができるように練習しておきますので、まあ他のリスナーの方ももしドルフィンをねこう見つけても、まあそもそもね面白いかっていうと、まあ面白い放送をしてるわけではないですけど、まあ声かけてもらえたらね非常にテンションは上がりますが、面白い返しができるかっていうとそうではないことを、理解した上で声かけてもらえたら嬉しいです。はい、ということで先ほども言いましたように、まあ今日撮ってるのが12月1日ということで、もう今年も残り一月早いもんでね、というような、最終月師走ではあるんですけれど、なぜかねこれプロレス界って12月になるとタッグリーグ戦どこもよくやってますよね。まあ、今でいくとこう新日本プロレスが、これ何リーグ、ワールドリーグかなんかなんかな、新日本ってこうやってってるし、全日本プロレスは、世界最強タッグをやっておるでしょ。でそのこの今のさっき言った新日本のワールドタッグリーグやねの今週、まあ今週って誰か、配信日で行くと明日12月3日の土曜日に兵庫県の加古川市であるこの新日本の大会を見に行こうかと思っていて、今、まあなぜかというとこのタッグリーグ戦のねをカードをパッと見ておったら、もうメインだけしか見てない、メインだけ見ると棚橋矢野徹組対内藤真田組という地方では考えられないぐらいのなんか面白げなカードじゃないね。でセミが鈴木みのるランスアーチャー組対イービル高橋裕次郎組という、まあまあこれはどうかと思うけど、メインだけ見るとさなんかすげえ面白そうだなと思って見に行こうかなと今考えておるんですが、この加古川市立総合体育館というのがこれはね JR の これなんていうの、宝という字に、うかもりの宝ね、に殿というかで、宝殿駅っていうのかな、北 2.7 キロ車で約10分、どれぐらい、 2,30 分歩いたらかかるよね。全部これ、あと何、加古川バイパス、加古川西ランプから北へ車で5分、山陽自動車道、加古川北インターから南へ東で10分。どういうこと、南へ東で10分って書いてある。車で10分だと歩いたら結構歩かかるでしょ。これだけがね、でもこれ声出し OK って書いてるから、さすがにね、こう酒飲んで声出すのはまずいかもしれないから、飲みながらか、先に飲んでいこうかと思うんですけど、これはちょっと見に行こうかと思っているっていうぐらい、まあ12月にはね、こうタッグリーグやりがちなんすけどね、これ見ると今このワールドタッグリーグっていうののね、出てるメンバーがさっき言った4チームね、とあと後藤吉橋組とか、グレートオーカンアーロンヘナーレ組、あとマイキーニコルスシェインヘイスト組とかね、バッドラックファーレチェーズオーエンズ組とかね、あとアレックスコグリンとゲイブリエルキッド組、うん、あとマークデイビスとカイルフレッチャー組とかさまあ言ったらさ、タッグやっていませんやんかと。そもそも今タッグチャンピオン誰なんていうところと、特にこう新日本がタッグをこう軽視しすぎな感があるでしょ。だから盛り上がらない、いや俺だけなんかな、盛り上がってないのし、どうせこれってこの時期に毎年やるっていうことは、ここで優勝したら結局東京ドームの IWGP タッグに挑戦するでしょと。じゃあIWGP のヘビーとかに関わる人たちは、まあ、そもそも出てないのかもしらんけど、優勝しないよねとか、他のシングルとかやりそうな人は優勝しないよねっていうのがこう見えてくると、なんかこう残念なタッグリーグ、これ違う月にやればいいのにね、もっとそっちの方が絶対面白いと思うんやけどね。で岡田とかもさ、こう出しながら、そういう岡田吉橋組とかになるとまた別だけど、なんかね、こう夢のあるタッグリーグ、タッグチーム編成にしてやった方が面白いだろうし、もしくはこう、もう必ず取りに行くのが見えるような棚橋岡田組みたいなとかでね、こんなんやった方が絶対面白いと思うんだよね。昔は絶対そうやったはずなんだよ、昔は。そうということで、ちょっと昔を思い出してみようと思ってね、このワールドタッグリーグっていうのがこう生まれたのが、そもそも前身がね、 G1 タッグであったり、あとはね、SG タッグ、スーパーグレードタッグリーグって呼ばれてて、でその SG タッグが一番最初に行われたのが1991年ですよね。もうドルフィンが大好きな時代背景のところ、じゃあこの時のチームってどんなチームが出てたんだというのをちょっとね、思い返してみますよ。まずね、藤波ベイダー組、ほらどう、ちょっと夢があるでしょ。で長州マサ斎藤組という指定コンビで、蝶のビガロ組、ほらこれもさ、ちょっと面白そうじゃない。橋本ノートン組、超パワーコンビ、これいいよね。で武藤長谷組、多分武藤長谷組はここで初めて組んだんじゃないかな。でタイガージェットシンキム毒組、もうこれも悪者コンビで、グレートコキーナワイルドサモアンっていうね、サモアンスワットのこのチーム、これこういうことなのね、俺が言いたいのは。多分小さい頃、若い時に見ていたタッグリーグがこういうのだから、こういう風なのが見たいね ていうね。タグ、まあ、ここにはタッグ屋がいるかっていうと、武藤長谷組ぐらいしかいないけど、結局これリーグ戦では橋本ノートン組に負けてたりするからね。で、最終橋本ノートン、優勝したのは、ちなみにね、これ、ベイダー藤波組が優勝したのよ。で、準優勝が長州正斎藤組というね。これがいいでしょ。でも、この後に、藤波ベイダー組が、ベルトに挑戦したかっていうとしてなくて、その後に武藤長谷組がベルこのタッグベルトを取って、最初のチャレンジャーが橋本ノートン組やったの。このリーグ戦で負けたね。そうそう、なのでこう面白いね。これ今見ても面白いよ。こういうのをやってくださいやとって思うんだよね。その2年後なんかは武藤長谷組だったり、ノートンヘラクレスヘルナンデスのジュラシックパワーズでしょ。で、橋本長野組とか、藤波木戸組、で、ヘルレイザーズ、越中小原組、これは越中小原なんだ。で、JJ ジャックス、マサ斎藤ザ・バーバリアン、で、ライガー・ワイルド・ペガサス、これいいね。これ確か何チームかに勝ってんだよね。で、ブラッド・アームストロング・ショーン・マイケル組という、ほら、こんな93年もすげえ面白いじゃん。で、その翌年はね、あれだよ、確か、蝶野とマシンが組んで、最後、こうね、決勝戦で武藤長谷とやって、マシンがマスク脱ぐっていうのに、こう、繋がるような、こういうのをやってほしいでしょ、夢がある。で、だったら、当時、全日本プロレスは、どういうチーム編成、どうやってたかって、91年ね。で、行くと、これだ。まずね、優勝、あ、もう最初から優勝しちゃったらあれやけど、まあ優勝したのがテリー・ゴジー、スティーブ・ウィリアムス組の殺人狂いコンビね。これ2年連続優勝ね。去年、前年の90年も優勝してるから。で、ジャイアント・ババ、アンドレ・ザ・ジャイアント組、もう大巨人コンビね。で、ジャンボ・ツルタ、田植え・アキラ組、これツルタ君。で、ハンセン・スパイビー組、これ当時ハンセンのパートナーはスパイビーだね。で、三沢川田組。で、ブッチャー、ジャイアント、キマラ組。で、ドリーファンク・ジュニア、アルペレス組。アルペレスがわからんぞ。で、ダグ・ファーナス、ダニー・クロワットの、カンナム・エキスプレスか。ジョー・ディートン、ビリー・ブラック組。おジョー・ディートンもね、これマイク持つ人だね。ダイナマイト・キッド、ジョニー・スミス組。ラッシャー・キムラ、マイティ・井上組。で、小橋健太、菊池剛組。ここアジアタッグとか思ってたもんね。で、ジョニー・エース、サニー・ビーチ組というね。これもさ、やっぱテリー・ゴジー、スティーブ・ウィリアムスとか、鶴田・田上、で、ハンセン・スパイビー、川田、三沢・川田、ぐらいか。っていう、まあ、世界最強タッグを取ったことあるようなチーム。で、ね、今、のプロレス、特に新日本なんかはこうヘビーのタイトル持ってる人がタッグタイトル取ったりしない感じがするっしょ。でもこれでいくと三沢とかもさ、鶴田とかもさ、ハンセンもゴディもさ、三冠とかも取りながら、世界最強タッグも取れるような、こんな感じにしたらいいのにね、なんて思いません？本当に確か本当ね、同じような時期に今度 FMW もやってたはずなんだよ。FMW、このタッグタイトル、タッグリーグ戦。なんていうタッグリーグだったかな。あ、世界最強総合格闘技タッグリーグ戦です。ね、出てたのが、シーク・サブー組。で、ホーレス・ボウダー、マーク・スター組。ホーレス・ボウダーってこれ、ホーガンの、いとこ？おいっ子？なんかそうだよね。で、サンボ・アサコ・リッキー・フジ組。マーサナリー1号、マーサナリー2号組。マーサナリーが思い出せない。うん。で、グリゴリー・ベリチェフ・コバ・クルテニターゼ組。で、グラジエータービッグタイトン組。ああ、これ強そうだね。で、大仁田敦、ターザン後藤組と。あれ、これ、上田勝司、ザ・シューターもこれそうなのかな。これは違うのかな。そうかもしれない。 で、これまた面白そうじゃない、このグリゴリーベリチェフとかがさ、こうタッグリーグ出てきてこいつがサブートやるとかさ、すげえ面白そうだもんね。こういうことなんだよね、タッグリーグって。なんかわけわからん人連れてきて埋めるんじゃなくて、確か確かが多いけど、前者もさずっとやってたよね、タッグリーグザベストって。91年ってやってるかな、ちょっとあやってる、91年は全8チーム出てます。優勝が山田敏夫、井上京子組。これ多分この2人でメキシコ行ったんじゃなかったっけ、だからこれ組んでんだよね、この当時で。ブル中野、北斗晶組、おすごい、このでアジャ、バイソン、おジャングルジャック、堀田由美子、バット吉永組、おキックコンビ、南鈴鹿、デビーマレンコ組、へえ、デビーマレンコ超かわいいよね。デビーマレンコと長谷川早紀江のチームがすごい好きでもうめちゃめちゃかわいいデビーマレンコ。皆さん知ってます、デビーマレンコ、ちょっと調べてみて、超かわいいから本当に。で豊田真奈美、三田悦子組、へえ、これはちょっとレアな同期コンビだね。で井上貴子、吉田真理子組、おこれも同期コンビで、神谷美織、下田美馬組、はあ、この全8チームでやってたと。確かその翌年だよね、あの FMW からシャーク土屋とクラッシャー前止まりが入ってきて、そこから、団体交流戦、対抗戦かが始まった感じの時代背景でございます。はい、そんな感じで、まあ、ちょっとこのね時期おなじみの、タッグリーグについて、ちょっと物申しながら、やはり昔は良かったねって、結局31年前の、で行われ、でもねこの当時でいうさ、新日本、全日本、 FMW、 全女がもう同時期によ、これ全女もだよね、同時期にタッグリーグをやっておったということは、やはりねこの時期ならではなんだろうし、ね、こうでもやるからにはなんかこうね寄せ集め感ではなくてね、寄せ集めに見せないようなチーム編成もしながら、でかつ面白い組み合わせで盛り上げてほしい。まあどうしてもね消化試合みたいなのが出てもしょうがないんやけど、なんかしらね、まあ今回ね見に行こうかと思ってる、棚橋矢野組対内藤真田組、まあ言ったら棚橋と内藤の絡みがあるから見たいなと思ってるだけなんやけど、でもね、まあ、それはそれで、まあ、そういうチーム編成も必要だと思うし、さっきのベイダー藤波組とかさ、あんなんとかもね、とか普段当たらないような、タッグリーグやるから普段当たらないような、さっきのグリゴリーベリチェフとシークとかさ、あんなんとかもめちゃめちゃ興味湧くでしょ。だからそんなんを期待したいですね、今後のタッグリーグに。ということで、はい、今回もねこうお送りをしておりますおりました、ダラプロもねこの辺で終わりたいと思います。じゃあちょっとね、おそらく来週もドルプロです。はい、ドルプロファンの皆さん喜んでください。来週もドルプロです。で、その後だな、これが12月2日配信でしょ。だ2日と9日配信分はドルプロで、その後9日で16、23、30、ここぐらい、この3週ぐらいはまたいつものダラプロ、俺とトモキンと、あとはまあ歩くんが来てくれるのかちょっとまだそこは確定しないけど、通常通りのダラプロをで年内を締めくくりたいと思います。はい、ということで、今回もお送りしましたのは、ドルフィンでした。 また来週のドルプロも楽しみにしていてください。それではまた次回、さよなら。カテプロさん200回おめでとう。そしてダラプロも次、これ581回目ぐらいだから600回目指すぜ。
ではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。